どうも、もぎへっぺんです。
あ、鎧戸賀です。よろしくお願いします。
声どうした？
最近誰とも喋ってなかったから、
あ、
2週間に1回こうやって喋るのがめちゃくちゃ今ひどかったな。
まあリモートの大学生だからね、まあしょうがない、ね。
うん、
で、鎧戸賀、まあ喋りとは関係ないけど、あれ始まったじゃん、記事対決。
あ、始まったね。
始まったね。あのおもころっていうサイトでね、このラジオを載っけてもらってて、そのおもころでね、たまにあるんですよね。そのライターの〇〇さん VS ライターのバツバツさん、どっちが面白い記事書けるか勝負みたいな。
それをあの、うん、今回あの鎧坂がやってねって言われて、あの、はい、わかりましたってだけ答えて、対戦相手とか当日まで連絡されなかった。
あ、そうなんだ。
そう、あの対戦相手がおもころライターの先輩の野田製造さんっていう。
製造さんね、受けてるもんね、製造さんね。
で、あの、
うん、
戦って勝った方はおもころで、おもころの特集として上がるんだけど、
無料でね。
負けた方は他方に限定記事として、
そうね、有料になっちゃうんだよね。
日の目を浴びることができない
っていうね。まあ記事対決、多分有料会員限定コンテンツみたいなところにもちょっと関わってくるから、まあ、あんま喋っちゃいけないのかな、うんうん、
まあこんくらいにしとくかって感じだけど、
あのちょっとバイト先にさ、本当にどうしようもない、人間を5段階に分けた考えた時に、うん、上から6段階目にいるようなやつがいるんだけど、まあ、仮に名前を藤田としましょうか。
ああ、いいよ、その藤田ね。
この藤田どんなやつかっていうと、スーパーとかでたまに見る、親に、うん、今日はお菓子買わないわよって言われて不機嫌になって親に反抗する子供いるじゃん。
あ、買って買ってみたいな感じ。
あれです、藤田、あれです。
どういうこと、
まあ、小さい子供ってまだ未熟だから、うん、はいはい、周りが自分の思い通りに動かないとしか認識できないのよ。
まあ
でもこれがある程度成長したら、自分の頭でちゃんと、うん、どうしてお菓子を買ってもらえないのかとか、どうしたらお菓子を買ってもらえるのかとか、うんうん、もうちょっと成長すると今日はお菓子を我慢しようとか、
あ、
そういうことをちゃんと考えられたりすると思うのよ。
そうだね。
でも小さい子供はやっぱ周りが自分の思い通りに動かないとしか認識できないんだけど、
うん、
藤田40超えてんのにそれなのよ。勘弁してくれよ本当に。
え、40
だからもう40超えてまだね、そんな周りが自分の思い通りに動かないっつって、でも動かな、周りが自分の思い通りに動かなかったら、なんかもう勝手に意地になってね、周りに置いてあるものをわーって散らかしたり、
感触を起こすんだ。
そう、あと人が仕事で使うもん勝手に盗んだり、でそれらの証拠バッチリカメラで捉えてて、それであの詰められたら、
はいはい、
もう警察呼べばいいじゃんっていう、悪事がバレた小学生が急に開き直って、よ、先生に言えばいいじゃんみたいな言い出すような、それを40超えてまだやってんの藤田は。小学校の時いたなみたいなやつ
の40を超えている。
人間ってこんな未熟なまま40歳超えられるんだって思ってたんだけど、
うん、
これちょっと場面が変わって、まあ、ある日バイトとか全く関係なくね、朝っぱらからバイク乗ってその辺走り回ってたんだけど、暇だったかな、
はいはい、ああ、のりへっぺんがね。
そう、そしたらなんかね、街の変わり者ってたまにいるじゃん、なんかパッと見てわかるやつ。
ああ、はいはいはい。
でその街の変わり者っていろんな種類があると思うけど、その時見たのはなんか変な格好のやつが歩いてるのよ、うん。
ああ、自分も街の変わり者って言ったら、まあ変な格好してるとかそんな感じかなと思って、うん、
でなぜかヘルメットかぶって歩いてんのよ。
ほう。
で、まあ、ヘルメットかぶってるっつってるけど、あの手で自転車をしたりバイクをしたりってわけでもない、完全に徒歩なの。
もう歩いてる状態で頭にヘルメットをつけてる。
でさらに、まあ、ヘルメットかぶってるだけならまだいいんだけどね、いや、まあうん、ヘルメットかぶるのがダメってわけじゃないけど、その何その
まあね、うん、
なんだろうな、徒歩ならさ歩道を歩けばいいじゃん。で歩道あんのよ、その道、歩道でも車道歩いてんの。車道
なんで
しかも車道歩くならせめて車の流れと同じ向き、つまり左車線、左側を歩くのが自然だと思うんだけど、そいつ右車線歩いてんの。
向こうからこっちに向かってきてるってこと。
そう、めちゃめちゃ危ないでしょ、右車線歩いてる。でそいつよく見たら藤田なの。勘弁してくれマジで。
あ
おい虫だじゃねえかこいつっつってびっくりして俺本当に。なんでよヘルメットかぶって右車線って、あいつアメリカの軽車両かよふざけんな。でもね、軽車両ってね、あれよ、あの自転車とか馬とかね、
それと同じなんだ。
いや本当ヘルメット着用で歩道ダメで、そんで右車線っつって、いやもう、うん、今までの俺がバカでした、すいません。あのいやだってね、今までずっと人間じゃなくてアメリカの軽車両に切れてたんだこいつ未熟だっつって。いやそりゃしょうがないよ、アメリカの軽車両だもん、馬とかと一緒だもん、アメリカの馬、アメリカの馬なんだもん。
アメリカの馬がめちゃくちゃバイトしてんだ。
そりゃ物散らかして人のもん取るよ、アメリカの馬だもん、そんなもん当たり前だよ。
あー当たり前だよね。
だからあの皆さん、もしも周りになんか周りが自分の思い通りに動かないっつって迷惑かけてくる大人がいたら、イラッとする前によーく観察してください。多分そいつ馬です。はい、ということで、じゃあコーナー行きます、コーナー行きますっつって、まあ、前回までの流れだったら完全にスピードのコーナーやる流れになってるけど、
えスピードのコーナーじゃないの？
じゃないのよ、スピードのコーナーっていうね、そのリスナーの中で誰が一番速いか決めるっていう、いまいちよくわからないコーナーがあって、ちょっとねそのコーナーごめんなさい、一旦お休みで、あのメール結構来たんですけど、すいません、一週お休みで、うん、今回ちょっと俺の持ち込みコーナーみたいな感じで、ね、持ってきたんで。
ああ、OK、わかった。
論破研究所。よいしょ。これはね、俺が昔やってた愛川側へっていうブログで、うん、ちょっとだけ人気だった論破研究所のコーナーをやるとブログのアクセス数が 1.5 倍になってたっていうやつをそのままラジオに持ってきたんだけど、
やるんだそれを今
やるんだけど、論破研究所って何っていう人のために、まあ、簡単に説明しようと思ったんだけど、うん、ちょっと難かったから、
自分も分からんから、
ちょっと難かったからごめんね。いろいろか分かるかな、レッツゴー陰陽師って分かる？
あ、知ってるよ、うん、
レッツゴー陰陽師って最初にクソ長い、なんかこの世界はなんか科学が発展した世界、しかし陰陽がみたいなあるでしょ、
はいはいはい、
クソ長いやつ、
人は彼らを
陰陽師と
呼ぶ、陰陽師と呼ぶから始まるやつね、
あれみたいのがあるから、ちょっとごめんそれ読んでていい？
あいいよ
途中で飽きたら長えなと思ったらごめん、普通にアイドルマスターとかの話してもらっていいから、ちょっと一回やるわ。
あ、わかった。
いや、ようこそ論破研究所へ。この自己紹介はサービスだから、まず落ち着いて聞いてほしい。論破研究所の所長、乃木ヘッペンだ。
最
近世の中は納得できないことばかり、だからこそ人間は思考を重ねて納得できないことを無理に納得する。毎日毎日飽きずに理不尽を飲み込む、飲み込む、飲み込む、そしていつの間にか、
あのまみみさんの、
そんな鎮痛なお持ちの人間が笑顔を取り戻
せるにこーってした、それが論破だ。破壊力が
今はただスクラップ&スクラップ、全てをぶち壊すことだ。
もう SS レアの、
私は職務を軽蔑している。
石を
このくだらない理不尽を、このシステムを支えてきたのは職に他ならないからだ、ね、
そのウィング優勝しても
私の仕事は理不尽被害者を論破で救うことだ。
毎週
さて今日の論破依頼はどんな内容だ。ここまでがテンプレね、ここまでがテンプレね。
毎週その
続けんのかい、
ウィークリーミッションっていうのがあるから、それで自分の意思を獲得して、
ちょっと聞くか、
マミミさんを引こうと思います、はい、あ、
終わった
終わった、
まさかの俺の方が早く終わった。
ちょっとこっちも話してたから
まさかの俺の方が早かった。まあ、簡単に言うとあれよ、常識を疑え、とこれ世界の常識みたいになってるからおかしくねと思ったやつを送ってきてくださいってことだ、う
ん、はい、
そうやるんだけど、まあ、どんな風にメール送ったらいいか分かんないってみんな思うと思うので、テンプレート、はい、なんかテンプレートみたいな、そういうメールをちょっと作ってきたから、鎧坂読んでもらっていい？架空のメールだけど、
お名前、匿名希望さん、はい、論破以来食べ物で遊ぶなという人がいますが、うん、なぜ食べ物で遊んではいけないのかが分かりません、うん、乃木ヘッペン所長、これって論破できますか？
論破できます。
今の発言、うん、 もう本当に自分の意思とか一切ないから、今の言葉に責任を持たんよ。
一応鎧坂は多分食べ物で遊んじゃいけないと思ってます。
思ってるよ。ダメだ、ダメだから
ね。ただまあ
で
実に面白い。まず依頼者の言う通り、食べ物で遊んではいけないという理論は間違っています。もちろん人に迷惑をかけた場合は除きます。想像してほしいんですけど、
ほう、
じゃあ何、ちょっとファンタジーに例えると、はい、東の森に牛丼に常識外れの量のネギとかをトッピングして遊んでる魔女がいます、
はい、
そして西の森には
ほう
牛丼をうんこに変える魔法を持つ魔女が住んでいます。この時倫理観が欠如しているのはどっちの森の魔女？
西の森
だよね。西の森だよね。だって牛丼うんこに変えるんだもん。
ダメだよ。
たとえ牛丼に常識外れの量のネギをトッピングしても、何もコーラにメントス入れて周りビショビショにしても、うん、食べ物をうんこに変えるという気候にはかなわないのよ。でも人間ってそうしてるわけだからね、必ず。
まあ、うん、そう、そりゃそうよ、みんなやってるよ。
でやっぱ鎧坂はなんかインターネットとかそういうの詳しそうだから多分知ってると思うんだけど、約14年前、
ああ
吉野家の店員が、はい、寺豚丼というね、まあ、読み方違うかもしれないけど、そういう動画を投稿して大炎上した。
知らんかもしれない。
これ知ってる？
説明してくれる？
この動画、まあ、簡単に説明すると、丼に大量の肉をブワーッと乗せて、
うん、
その肉がもう乗せすぎてまた鍋とかにボトボト落ちてっちゃってみたいな、でもそれでも乗せてまたボトボト落ちちゃってみたいな、すごい不衛生な内容なんだけど、はいはい、これは冒頭言った通り人に迷惑をかけているから擁護できない。
みんな困るし。
ただこれがもしも大量の肉じゃなく大量の肉を食べて出したうんこを丼に乗せてそのうんこが鍋に落ちる動画だった場合、おそらく吉野家は2021年まで生き残ってないと思うんですよ。
まあもうないよ、そんなお店、そんなお店はもうないよ。
大量の肉鍋がなくてブリブリブリブリってそれを丼に乗っけて、つまりね、あの
汚いな、
遊んでからすいません、あのつまり遊んでから、遊んでから食べ物をうんこにしようと、遊ばず食べ物をうんこにしようと、そう大差ないんだけど、鎧坂これについてどう思います？
あの、のりへっぺんが、うん、じゃあのりへっぺんがそういうさ、うん、あの野菜とかそういう料理とか作った、のりへっぺんが作った料理とかをさ、うん、そうやって遊ぶ人がいたらどうする？
ぶち殺すけど。
じゃあ、じゃあ食べ物でさ遊んじゃダメじゃん。
論破されました。終わりです。
え、このコーナーに
メール待ってます。
か今勝った。俺今
負けました。
え終わり。あんだけなんかあんだけみんなの耳を怪我すようなこと言ってのりっぺんがちょっと殴ったら論破されました。2週間に1回のラジオだから連絡がね結構溜まってて、
そうね、
ノートをね始めたのよ。
ノートってのはこれあれだよね、あのブログみたいな方だよね。
そうそうそうそう、ブログっていうかちょっとね、ブログっていうか日記っていう感じじゃないのよ俺の。
あ、違う。
ノートは大学行ってるんだけど、課題で出た短編小説を作ってきてくださいっていうお題が出て、それを毎週ヒーヒー言いながら書いて大学に提出して、それを教授に評価してもらうっていうのをいつもやってるんだけど、教授とね話したのよ。こんなことをするのをどうにかして自分に利益にすることはできないかっていうことになって、そう、自分が書いた小説だからあげていいですかって言ったら、あ、いいよいいよみたいな感じ、まあ、自分で作ったやつだしいいよみたいな感じで言って、あの、じゃあ教授の感想の部分をちょっとだけ有料にしていいですかって言ったら、あ、いいよって、
そうね、
いいよって言われて、
ノートって部分的に有料にできるんだよね。
そう、あの、だから俺が書いた 小説は全部無料で読めるのよ、全部作品週に1回ぐらいあげると思うから、それは読めるけど、さらにあのちょっとだけお金を払ったら教授からの感想を見ることができる。
あのアザラシのやつよかったね、アザラシの小説。
あのその書いた作品はどういう話かって言ったら、うん、街中でポヨポヨアザラシくんっていうゆるいグッズが流行して、うん、日本で流行していて、うん、それがあのまあその 老若男女全員に受けてる、うん、けど、そんな中で日本にあの偽ポヨポヨアザラシくんっていうあの偽物のアザラシくんが生まれちゃってあのそいつはポザラシくんって訳するけど、ポザラシくんはちょっと弾むけど、この、あの偽ポザラシくんはあの180キロぐらいでめちゃくちゃに弾むから危ないっていう。だからそう危ないぞって、このアザラシ危ないぞってなって、実際にこう拾った家庭とかこう偽ポザラシくん拾っちゃったこう親子とかが翌日 全身打撲して死体となって見つかったり、
めちゃくちゃいいな。
そういう犯罪が、偽ポザラシくん犯罪が日本中でこう流行し始めるっていう話を書いたんです。
めちゃくちゃいいじゃん。
これをそう、めっちゃいいでしょ。大学でね、あのさっき言った通り教授とかに見せるんだけど、それで同じ教室にいる同じゼミの人とかも鎧坂の作品をの感想を言うみたいな、そういう授業を俺はやってるんだよ、その毎週大学で。
そんなもやるんだ。
そんな中でそのゼミの中にあのすっげえ仲がいい友達がいるんだけど、
お
あのね、論破がしてってい
う、あ論破研究所だ、あ論破研究所だ、
論破がしてっていうやつがちょっといて、あのちょっと伏線回収っていうか、なんていうか話がこうあれするかもしれないけど、要はそいつはあの俺たちが書いた小説をのどっかに弱点を見つけて論破をしようとするっていうやつがいてあのまさかね、俺もさっき論破研究所が今週始まるとは思ってなかった。この話をね最初持ってこようかなって思ったからあれだったんだけど、そいつが例えば A さんはふんわりと雲が浮かんでいるの描写を、あの砂漠の上にこう雲が浮かんでいるっていう感じで表現したのよね、その小説の内容は伏せるけど、その感想、この作品に関して感想ありますかって教授が言ったら、そのさっき言ったやつがあの砂漠に雨は降らないから雲はできないと思うんですよね言うのよ。
調べるか。
できる砂漠もあるの
よ。あるんかい。
まああるか分からん、ちょっと今責任なあの その小説では要はあの SF だからノンフィクションだから、そんなのいいじゃんって俺は思って、うん、あのいやフィクションなんだからそんなのいいでしょうみたいな、だから別にいいんじゃないみたいな俺言ったら、あそうかみたいな感じで、あのこうやってあいつの動きを止めたことによって次俺の小説の感想になった時、まず俺を攻めてくるだろうな、俺を論破しに来るだろうなと思って、ね、狙われてるなって思って、じゃあ次鎧坂くんの小説、ぽよぽよアザラシくんの話、
狙われてるよ狙われてるよ、
なんか感想ありますかって言ったら、あのすいません、あのこのぽよぽよアザラシくんの最後のシーンで偽ぽよぽよアザラシくんを作った犯人が土下座するシーンがあるじゃないですかみたいな、そうさっきのやつが言い始めて、あの ありますけどってで、その後に主人公は偽ぽよぽよアザラシくんをあのそう犯人 の向かって投げた時に犯人の胸の骨を砕いてあの窓ガラスを突き破るっていうこの描写無理だと思うんですよねって言われて、
来た赤コーラ来たよ、どう返す。
犯人はそんな命乞いをしているんだから必死になって頭を下げていると思うから、そのポヨポヨアザラシ君があの入る隙間、胸の骨を砕く隙間がないと思うんですよ言われて、
まあできるだろうっていうだって上からやったらいいじゃん。
できますよ。
背中から背中からポーンでしょ。背中からブス
背中からけど いやでも鎧坂さん、あの胸の骨を砕くって書いてあるから、これは人気のお金はできないんじゃないですかみたいなことをそいつが言い始めて、みんながこの教室にいるみんなが、いやできるだろう、いや無理なんじゃないかみたいな感じで、
できるのよ、
こうその授業で一番議論が飛び交って、で、あのぽよぽよアザラシ君で胸の骨破壊できるかできないかの授業に変わり始めた。そのホワイトボードとかにこの図とかを書き始めて、みんなが教授にちょっとすいません、あのできますよねって俺が言ったら、いやそんなことより180キロで人の骨を砕くことはできないと思うから、
そこかい、
これもうちょっと300キロぐらい出した方がいいんじゃないみたいな感じになって、なんなん
と言っとくけど、それ偽ぽよぽよアザラシくんの質量によるからな。
そうそう、全部俺次第、俺次第なのに、
教授も荒だらけなんかい、
スピードを出せだの、角度をつけろだの、俺の小説にめちゃくちゃみんながイチャモをつけて
まあ鎧坂のノートに課金するとこういうなんか教授の感想も読めると、
教授のちょっとした感想も読める。まあさすがに今の話は長くなるから書かなかった
それそっちがメインだから、
そう省いたけど、教授の300キロ出せっていう話は書いた
質量によるけど絶対に
そう絶対そうだな、ほんと
に。でまあ一応ね、他にもまあ告知的なので言えば、俺が YouTube でゲーム配信ちょっと始めたっていうのはあるけど、そんなことよりもよ、ごめんなさい前回忘れてました、
はい、
エンディングで曲を使わせてもらってる福太郎と、うん、オープニングで曲を使わせてもらってる小林又さん、同じタイミングで新曲出ましたね。でどっちもミュージックビデオ付き。いやーすいません、あの前回言えばよかったのに忘れてました、すいません。福太郎が凡人最高って曲出して、小林私さんが後付けって曲出したんでね、ぜひ
ぜひね、めっちゃ宣伝するじゃん、
使わせてもらってるからねいやまあ普通に好きだしね、 CD 買ってるしね俺、どっちも現在募集しているメールコーナーはスピードのコーナー、論破研究所、そして普通オーターです。おもころで聞いている人はページの中に、はい、YouTube で聞いている人は動画説明欄の中にメールフォームとコーナーごとの例文があります。これあの今回テンプレちょっと変えた、コーナーごとの例文つけました。
お、じゃあフリエッペ編集頑張ってね。カウンターたちよ、時は来た。